五理解第61節。神より根高大臣に、いつまでも尽きぬおかげを話しにしておくのぞ。信心しておかげを受けたら、神心となりて人に丁寧に話をしていくのが、まことの道を踏んでいくのぞ。根高大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて、まことの信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。信心生活とは、神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から、神様に使われる信心を目指せ。神様を使うとか、神様から使われると申しますけれども、神様から使われる。どういうことに神様から使われる、使うていただくのか。神様から使うていただけるような私どもに、まずはならなければなりませんね。神様使うてくださいと申しても、神様が、いや、この氏子は使い道がない、と言ったようなことでは、使うてもらうわけにはいかないわけですから。神様から、いや、神様がこの氏子を使うてみよう、と思われるような役に立つ氏子にならなければならない。まずは、その私ども自身が、ああ、この人は何かに使えそうだな。ああ、この人はこういうお役に使えそうだな。というような、その、まあ、何というのでしょうかね。特技といえば特技。ああ、この人は手先が器用だから、この御用をしていただこうとか。この人は声がきれいだから、アナウンサーに、それこそ何かアナウンサーとしてでも使おう、お役に立ってもらおうとか、ああ、この人は字がきれいだから、字を書くことをしてもらおうとか、ああ、この人は実意な方だから、このことに役に立ってもらおうとか、まあ、それぞれ、人それぞれ得て不得てなことがあるわけですけれども、その自分の得てのところ、得意とするところ、そういうところででもお役に立たせていただく。そういう何かしら、神様が、あ、この人はこのことで使おうと思ってくださるような、何かそういうものを持ちたいものですね。そのことで神様に、神様のお役に立ちたい。私はこのことで神様のお役に立ちたい。というような願いを自らの中に持つことも大切なのではないでしょうかね。そういう意味において、例えば、取次者としてお役に立ちたい。と願う。神様はどうぞ人が助かることのための、いわば人助けのためのお役に立たせてください。ということもまたありましょうね。あるいは、教会の財の上でのおかげをいただきたい。財の上でお役に立たせていただきたい。あるいは、教会の草むしりのお役に立たせていただきたい。神様はどうぞ、それこそお掃除の御用で役立たせていただきたい。といったような、それぞれの、私はこういうお役に立ちたい、という願いを氏子の方から持つこともまた 大切なのではないでしょうかね。私はこれまでそれこそ神様から、人様から、ああしてください、こうしてくださらない、こうしてくださいと言われない限りは、いわばそういう成り行きが来ない限りは、まあ何もしないというような方針で来ましたけれども、これは少しこの方針を変えなければならないかなと思わせられています。まあ今申しますように、こちらの方からこういう御用で役に立たせてくださいという願いを持たなければならないかなと思うのですね。で、どういう願いを持たせていただこうかと思いますときに、やっぱりどうぞ神様、人が助かることのためのお役に立たせてくださいという願いが出てきましたね。まあ役に立つ、例えばドラマならドラマでもいろんなお役がありますね。まあいい人の役もあれば悪い人の役もある。憎まれ口を叩く憎まれ役もありますね。まあどうせさせていただくなら悪役を演じたり憎まれ役を演じたりということも大切でしょうけれども、やっぱり善人としての人を助けるお役をさせていただく、そういう配役の方がやっぱりいいですね。人から恨まれる役もまた大切なのは大切ですけれども、せっかく役をさせていただくならやっぱり人を助けるような役をさせていただきたいと思いますね。まあこれは人情かもしれませんけれどもね。そういう意味においてどうあることが人を助けるお役に立つことができるだろうか、人が助かるとは一体どういうことだろうかと思いを馳せます。そうしますとやっぱり最終的に行き着くところは師匠の最後のまあお言葉と言いましょうか、この世で求め続けてきたもの、それは和らぎ喜ぶ我が心だ。そしてまたそのあの世に行っても求め続けるもの、それは和らぎ喜ぶ我が心だ。このやっぱり行き着くところは我が心。この我が心が人間の助かりの根本理念とも仰せられます。もし人がその病気で苦しんでおる、しかしそういう中によっても心が和らぎ喜んでおれる心を持っている、あるいは貧乏である、しかし貧乏の中にあっても和らぎ喜ぶ心を持っているとすれば、もうその人はその和らぎ喜ぶ我が心を持っているということがもう助かっているということではないでしょうかね。たとえお金がいっぱいある、それでも心がイライラしている、いつも怒っている、まあ心に喜びがない、元気いっぱいだ、いつも健康だ、でも心がの中に喜びがない、心がいつもイライラモヤモヤ和らいだ心がないということであれば、どんなにお金があってもどんなに健康であってもその人が助かっているとは思えませんね。やっぱり人が真に助かる、助かっているというのは、その人がどう、たとえどういうような状況の中にあっても、その心に 和らぐ、喜ぶ、我が心を持っている、持ち続けている。ならば、それこそ、もう、助かっている、と言えるのではないでしょうかね。それこそ、たとえ、その、ホームレスの方であっても、もしそのホームレスをしておるということに、それが、いやいやしているのならば、助かっているとは思いませんけれども、もしそのホームレスのしている中にあっても、心が和らいでおれ、喜んでおれれるならば、それはもうその人は助かっている。助かりの状態におられる。と言えるのではないでしょうかね。人間が真に助かる。それは、その境遇とか状況とか、いろいろありましょう。そういういろいろありましょうけれども、いつ、いかなる、どういう中にあっても、心が和らいでおれ、喜んでおれれる心を持ち続けている。持ち続けておれれる。ということが、助かり。の状態と言えるのではないでしょうか。そういう意味においても、人の助かりを願う、人が助かることのためのお役に立たせていただきたい、と願うならば、やっぱり行き着くところは、その和らぎ、喜ぶ我が心、その我が心の世界を広めていく、広げていく、そのお役に立たせていただきたい。ということではないでしょうかね。ですから、また今日から改めて、その和らぎ、喜ぶ、我が心を求めての信心。ということにならせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。